猛暑が続いております。まあ、この季節私は毎年甲子園を楽しみにしておるんですね。で、甲子園なんか全然興味なかったです。小学校の頃はですね、まあ、今みたいにサッカーはそんなにもてはやされてなかったんで、野球してる友達もたくさんいましたし、まあ、地元の子ども会なんていうともうみんな野球するみたいなね、で私はあんまり野球しなかったんですけれども、それでも漫画なんて読んでおりますと野球漫画すごい多かったですしね。で、地元がやっぱり関西ということもあり、甲子園がすぐそんなにね距離がある、まあ、行けるような距離なんで、興味ないながらも友達に誘われてね行ったりしてましたね。甲子園見にね、甲子園というか高校野球見にね、甲子園へで行ったら行ったで面白いからね、それなりに楽しんだんですけれども、それでも、野球は普段やらなかったですし、大人になってから、まあ、学生、社会人になってからも甲子園とかプロ野球、プロ野球は未だに見ないんですけどもね、ずっとこう避けてきてるっていうことでもないですけど、あんまり視界に入ってこなかったんですよね。でもまあいつしかおっさんになり高校野球を見るようになり、で見たら見たでやっぱ面白いんですよね。でいきなり試合見ても私野球のルールもまともに知らないんでね、分かんないんですよ試合だけ見てたら。でもちゃんと予習してね、前の晩とかになんか教えてくれるでしょ、ここの高校はこういうバックグラウンドがあってとかね、監督が実はこの子の教え子でこれとこれの実は戦いなんやれ、ね、お母さんが先日病気で亡くなってその子がみたいなね、そういう家族の物語とかね、いろんなことがこう付け加えられて物語としてその試合を見るみたいなね。でこれが昔はなんかこう不純な感じがしてね、スポーツを見るときにそんな物語いらんやろとか思いながら、かといってスポーツそのものを見る目も持ってないからね、今はその物語すごいこう頼りにしながらね、寄りかかりながら試合を見てる、これやっぱり、ドラマとか映画を見るような感じでね、なおかつドラマとか映画では起こりえないような、もしドラマとか映画でこの展開やったらもうくさくさやろっていうような展開を現実の甲子園のその試合はもう奇跡の連続、いろんなこう嘘っていうような展開をしてくれるんですよね。それがなんかプロ野球との違いでもあるし、まあよく言うじゃないですか、甲子園には魔物が住んでるとかね、あとなんか筋書きのないドラマだとかね、いろんな言い方する、そうやって人の心を捉え続けてきたっていうのが甲子園なんでしょうね。でそういうものを私も何年か前からかたしなんでおりまして、夏が来れば甲子園楽しみになるっていうようなね、そういう頭になってしまったわけです。で、今年ももう始まります。予選がこの間決勝、それぞれ終わって、もう明日か明後日かに抽選会ですかね、あります。もうすでにですね、これは、ご存知な方はご存知、もう有名なエピソードがもうすでに生まれておりますよね。きっと甲子園のこと全然気にしてない人はもう全然そういうニュース入ってきてないと思うんですよね。でもいつもこうもう 高校野球を楽しみにしてる人はもうすでにドラマあってもうお腹いっぱいみたいな状態がこの夏やってきております。まあ、言わずと知れた、知ってる人には言わずと知れた岩手県大会の決勝、この間ありました。これはえらいね、賛否両論を読んだ試合とされておりまして、佐々木、投手ですね、高校生が260何キロ投げるっていうね、これはもう歴代、初なんかな、そこまで投げるっていうのはね。でもこれは令和の怪物なんて言われてね、もうそういう異名も名乗ってるっていう。で、その、怪物の佐々木投手がですね、岩手県の大船渡高校にいるということなんですよね。でこの大船渡高校と花巻の試合がこの間、岩手県大会の決勝戦やったわけです。花巻のドラマをね、いろんなこの名、選手を生んでる、もう優勝候補でございますよ。もう毎年出てるっていうぐらいのね、花巻高校、それと大船渡、大船渡にはその佐々木選手がいる。で佐々木選手が出たらもうそれはもう勝つわな。いや、もう160何キロ、キロ投げるんやもん。そんな野球詳しいこと知らんよ。野球のことはもう全然知りませんけど、まあそんな怪物がいるっていうことです。ほんでまたこれ顔がいいよね。この顔のね、男前とかイケメンとかいうよりは、そのもうまあイケメンなんでしょうね。イケメンっていう言葉がまだあるのかないのか知らないですけど、顔がものすごい、そのもう漫画みたいな顔なんですよ。もうとにかくに目がね、目がもう似顔絵3秒以内に描けるっていう、もうめっちゃかっこいいスポーツ選手の顔してるんですよね。身長が高い、190何センチぐらいなんかな、役らしいこと知らんけど、まあ大柄なね、投手で160何キロ投げるったらもう体もごついんでしょうな。でその、佐々木、投手がですね、選手がですね、これはもちろん小さい頃から野球やっておりまして、で、土地柄でございますよ、東日本大震災で、父親を亡くしたのが、小学校3年の頃ね、その頃からもちろん野球をやってて、お父さんからプレゼントされたグローブ、大切なグローブ、きっと野球もお父さんに教えてもらったんでしょうね。それが小学校3年生の、時に、お父さんの命とそしてグローブも流されてしまったっていう、そういう子なんです。でその子がね、やっぱ大きくなって、そらね、震災はもういろんなこの辛い闇地獄をきっと味わわせたんでしょうね、日本国民。もちろん現場はもちろんのこと、それでもその中でも一筋の光、いろんなこの功罪っていうか、功罪という言い方違うな、そうね、その光、いや闇あるところにはきっと光もあるじゃないですか。それがあった頃からこそ光り輝くみたいなね、その一つの光がようやく登場、輝き出したっていうのが佐々木選手やったと思うんですよ。もう頭角を現し、もういろんな高校がもううちに来てくれと、有名校がうちに来てくれ、うちに来てくれって言われたらしいです。選手はね、佐々木選手はね、佐々木くんはね、言われたらしい。せやけどやっぱ佐々木くんはやっぱり地元のね、高校、この大船渡高校でやりたい、地元の自分と同じ悲惨な目にあったな、この仲間たち、一生懸命こう手をつなぎ合ったこの仲間たちと一緒に野球をやっていきたいっていうことで地元の高校に進むんですよね。でね、当時やっぱこうグローブを流されたわけでしょう。で野球道具をやっぱ譲ってくれたのも地元の仲間たちらしいんですよ。でもう一回野球をすることができた、だからこう仲間たちと一緒にやっぱプレーしたいっていうことで大船渡高校に、地元に残ってね、それがまた優勝候補になって、 花巻高校と当たるわけですよ、この決勝戦で。するとですね、なんとですね、その決勝戦、ちょっと続きます。